というわけで、てっちゃぎさんに今回は来てもらっております。
はい、
てっちゃぎです。沖縄の、
はい、
まあね、成人式なんかで有名を馳せたてっちゃぎさんなんですけども、
はい、
今回はまあいろいろ、
うん、
まあ、特集ということで。
特集？
うん。いろいろ面白い。
ブログで儲かる特集とか。
あ、それも聞きたいですね。タコの卵っていうブログ。
タコの卵ね、結構人気みたいよ。
なんかアプリとかでも取り上げられる回数が多いみたいで。
多いね。なんでだろうね。
で、それの、なんていうんですかね、秘訣みたいな理由とかそういうのを問いただしたかったんですけど、
うん、
言うたら今なんかブログとかでアプリに取り上げられたい人って案外多いじゃないですか。
うん、
でそういう人にとってでっちゃぎのタコの卵が取り上げられる理由みたいなのを公表したら皆さん聞きたいんじゃないかなって
ほほほ
ほ。おう。うん。わかる？
わかる。
気持ち。
気持ちわかる。
切実な気持ちみたいなやつ。
まあ、俺の、例えばブログがね、
うんうん、
Yahoo ニュースとかに載ったらもう、それはものすごいアクセスでしょうな。
でもなんかのほら、なんとかニュースとかのトップに出たことが、一度や二度じゃないじゃないですか。
だからそういうのが何度かあると、
うん、
天狗になるよね。
で、インフルエンサーとかって言い出すじゃないですか。
そうそうそうそう。で、オンラインサロン開幕って。
開幕か。
うん。
開幕しちゃうの。
開幕しちゃう。
で、差別されたんだって。
そう。みんな殺すと読むって。
で、その理由とか、そのコツみたいなやつね。うん、これ、ラジオ聞いてる人たちだけに、まあ、モテラジ聞いてる人っていうのは別にブログやりたいとかっていう人じゃないんですけど、
うん、
ただ、モテラジ損とかっていうのをやってて、ブログをやってる人も多いじゃないですか。
うん、
で、そういう人もなんかちょっと、一つ、てっちゃんさん秘訣っていうか、コツっていうか
。ヒント
っていうか、いやー、まあ、全部、全部別に聞きたいってわけじゃないんですよって。ただ、まあ、ラジオ聞いてるよしみとして、まあ断片でもっていう気持ちが多少あるんですよ。
ああ、なるほど。
うん。で、てっちゃんさんもラジオ聞いてくれてる人、憎からずは思ってるわけですよ。
なんか二人でなんか、オンラインサロンして騙せるんじゃないのセミナーとかやって
た。セミナー。
それでは先生に言ってもらお
う
さん
ね。そうそう。いや、今日は、出だしだけでもっていう。
うん。
まあ、もう。っていうのを聞きたかったんですけど。
うん。
これ本音としてね。
はい。
そやけど、てっちゃんさんは、知らんって。
そう。かたくなりで情報を飛ばす。
これ情報飛ばしてたんや。
いや、そういうわけじゃないけど。
うん。
わかんないんですよ。スマートニュースとか、グノシーとかってあるじゃないですか。
ある
そういう。
うんうん、
スマホアプリニュース。
あるある。
これね、結構見てる人いるんですよ。
うん。
たまにユイレールとか乗るけど。
はい、ユイレールに、はい。
うん、モノレールにね。
うん。
かなり見てる人いるなぁ。
ちょっと、今、わからないんですけど。
うん。
ユイレールに乗った瞬間に、
うん。
なんでそういう情報がわかんの？
え、なんかアプリ開いてる人、チラって見たら。ああ、そう。見たくて見てないよ、別に。
はい。
なんか、ただ、こう。
あ、通勤とかしてる人と混じってこう乗ってると、
うん。
こいつら見てるみたいなのがわかるんや。
あ、あとパチスロ屋とか。
パチスロ屋で、グノシー見てるとかって。
大体、パチスロ屋で見てるのは、はいはい、みんなパチスロ動画なんですよ。
ああ、なるほどね。はい。
パチンコ落ちながらパチンコ動画見てるんですよ、みんな。
どんだけ好きやねん。
大好き。
大好きっ子か。
うん。でもたまにそのニュースとか、ニュースっていうかそういう何か。まあ、まとめサイトじゃん、あれ。
ああ、はい。ああ、グノシーとかっていうのまとめサイトなのね。
だってニュースまとめてるでしょ。
でもなんか、スマホとか適当にやってたら、ニュースまとめみたいなの出てくるっちゃ出てくるじゃないですか。
うん。
そんなんで飽き足らず、グノシーとかってやつを見てんのね。
うん。スマートニュースとかね。
スマートニュースとか、わざわざアプリとか入れてるやついるのね。
てか、いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。
爆祭とか。
爆祭はやばい。爆祭はマジでやばい。最下層だから。インターネットの中の最下層だから。
インターネット、人にもいろいろいるけど。
一番恥ずかしいのは爆祭に書き込みしてる瞬間見られることだから。インターネットで恥ずかしいことはマジでそれだから。それ以外はまだ恥ずかしくないから。
爆祭で、いやーわかりますよ。あの、いつも夢屋に来てるあの大柄うざいっすよね、みたいなこと書くやつ。
爆祭はね、絶対みんなにあだ名つけるからね。あだ名つける文化があるからね。
お前言うたら、あれですよね。ハンドル名のないやつに強制ハンドルっていうことですよね。
うんうんうん。
あの、ネット上に。
まあ、爆祭の話はもうこれじゃやめました。そうなんすればするほど落ちていくんで。
落ちるんや、爆祭の話。
マジ、あれだけは最下層なんで、ほんとに。
アンタッチャブルなんや。
うん。
逆にそれがすごいですよね。
マジでインターネット最下層。
インターネットで語られないインターネットってやばいですよね。なるほど。じゃ、グノシーとかはまだちょっと。
いや、全然、全然上位よ。上級よ。
上級。
上級。
てっちゃんさんは逆に言ったらグノシーとか、その、何ですか、もう一つの。
スマートニュース。
スマートニュースとかって入れてたりとかすんの？
スマートニュースはたまにブログに、うん、ブログからのアクセスがあるから、
うん、
それの確認のために入れたのよ。
はい。じゃあ夢中。
見てないね、基本的に。ていうか俺スマホで何も見てないね。
いや、なるほど。スマホで何も見ない人類やと。
うん、だから、ブタオさんが、なんか、うんうん、なんつうの？制限とか通信速度。
はい。
制限とかってなってて、マジで何でそんな見てるのって言ったら、Twitter とか LINE とか Slack とかしたらそんなん減るよって。
うん、減る減る。
俺、一回もかかったことないの、速度制限。
しかも、相当僕、Wi-Fi 使ってるんですよ。
うん。
Wi-Fi の環境下でめっちゃ通信してるのに、
うん。
だから、Wi-Fi の環境から出て、通信する時間帯って少ないわけじゃないですか。
はい。
せやのに、ツイッターとかで、なんか制限、ギガ使っちゃうみたいな。
マジ？
動画とか一切見ないですからね、僕。
うん、俺も見ないけど、俺3ギガなのよ、マイネオの。
はい。
もう一回も速度制限とかしたことないし。
うん。
ってことは、俺全然外でスマホ使わないんだな、って思って。
だって、ちゃんなんかツイッター見ねえな、こいつ、とかって思うもんね。
でしょ、夜にこれややるぐらいでしょ。
あと、こいつ全然 LINE の返信せえへんな、みたいな。
全くスマホ見ないっていうか、もうどんだけなんか旧人類なんだろうな、みたいな。
いや、でも羨ましいですよ。
え、なんで？
いや、スマホに魂を惹かれてない人類やねんな、っていう。
マジ？
僕とかはだからスマホに寄生したのみ、っていう感じやもんね。
じゃあ、武藤さんのその、シムカード俺が取るから。会ってるときは。俺と武藤、あ、はい、貸してって言って、爪楊枝かなんかでピッて刺して、取ったからねって。それ、通信以外は使っていいよ。時計見たりと。
でもな、アクシスぶつけてほしいわ。
でしょ、うん、まあそういう感じでね、スマートニュースとか結構見てる人いるんですよ、
は
い、
ああなるほどね。
でブログがこの前のは神戸餃子のが乗ったみたいですね。
はい、
僕あ の, のスマートニュースからそのアクセスがあるから、おお乗ったんだと思ってスマートニュース開いてみるけど、うん、俺は全然見ついてない。
スマートニュースとかそういうグノシーとかの連絡はあるわけですか？
ない。
あのいやーてっちゃんさんの今回の記事めちゃくちゃ良かったんで載せてもらおうと思いますって。
いや何にもない。
何にもない。
何にもない代わりに、うん、アフィリエイトのメールがめっちゃ届く。
どういうメール？
あのいつもこのブログすごく面白いです、見てますみたいな。
はい。
特にこの記事が良かったですって。
うんうんうん、
もしよければ、
うんうん、
当社がおすすめする、
うんうん、
このアフィリエイトプログラムみたいななんとかやりませんかって、
うんうん、
あなたのブログならきっといい結果になるとは思いますとか、なると思いますとか、
はい、
こんな商品もいっぱいありますっていろいろ、相談だけでもいいんで、
うんうんうん、
っていうのが死ぬほど来る。
死ぬほど来るんや。
うん。
じゃあ逆に言ったら、そういうのが死ぬほど来ないブログやってるあなた！あなたですよ。もう全然アクセスがないですね。っていうことか。
アクセスがあるっていうのはどれぐらいからあるんだろうな。
やっぱり1日5万ぐらいじゃないの？
そう、ないわ、俺も。ないわ、俺もなかったわ、アクセス。ないない。5万未満だわ。てか、1日5万あったら、1ヶ月で100万 PV 超えですよね。1ヶ月で100万 PV 超えてたらね。
はい。
すごいよ。
景色見てるか。
景色だよ。え、1ヶ月で100万だったらいくらぐらい稼げるんだろうね。
どれぐらいなのね。ちょっとわからないですけど。
60万、70万ぐらいいくんじゃない？
え、じゃあ暮らせるやん。
暮らせるとこか。超金持ちじゃん。
超。
しかも何がやばいって、どんどんどんどん、ほら、確定申告の時、ブログの経費で落としていけば。
はい。
いいね。
おー、いい、ね。
しかも100万 PV でしょ？
うんうんうん。
あの、ブログだけで終わらんよ。
はい。
オンラインセミナー。
あ、サロン？
開演。
うん、開演。あと、ミートアップできますね。
そう。
てっちゃんが。
セミナー。
てっちゃんが東京に来ますとかって言って。
そう。100万 PV ならできるな。
あと、あれですね。預金通帳アップロードできますよね。
アップロードできるし、
うん、
あの、僕のオンラインセミナーに入ってから、
うん、
2週間で結果が出る人も続出って。最短で結果が出る方法って。激アツメソッド。
昔、ほら、何でしょう、なんとか学ぶ応援隊みたいなやつあったじゃないですか。
加藤学ぶ。
あ、加藤学ぶ応援隊。久々に、うん、あの、ふと思って、
うん、
ホームページ見に行ったんですよ。
うん。
むちゃくちゃパワーアップしてて、びっくりした。
それ、応援されてるからね、みんなから。
いや、あの、なんか、ほら、ウルトラワインクラブみたいなのあったじゃないですか。
うんうん。
あれにとどまらず、
うん、
むちゃくちゃ部ができてた。
ああ、やっぱ部はいっぱい作らないとね、会はね。
なんとか部、なんとか部、なんとか部、みたいな。あの、ホームページも昔はちょっと気の利いたブログ程度のもんやったのに、
うん。
すごい、なんか、ゴージャスな感じのページになってましたね。やっぱり継続してるんや、と思って。
継続は力なり。
力っていうか。
励みなり。
会員増えてんのかな、あれ。
増えてたらやらないだろうな。さらなる会員を。
なんでしょうね、あの、てっちゃんさんが言ってた、あの、プロパチスロの就職みたいなやつあったじゃないですか。
はい。エクセル軍団です。
そう。あんな感じになってた、なんか。
もう豪華な城みたいな。
そうそう、ページが。まあ、
工場販売だからね。
うん。ページがね。いや、なんか、別に、ほら、肩を学ぶとかって、普段生きてて聞かないじゃないですか。
うん。
加藤学がさ、とかって言って、ならんでしょ？サウナのテレビとか入ってて、うん、加藤学が今ブームでとかってテレビ見たりとかしないやんか。
うんうんうん。
そやから、もう、なくなってんのかなとかって思ってたけど、結構継続してるね、あれ。
してるね。だって、与沢翼も未だに継続してるからね。
まあ、確かに与沢翼レベルですら、聞かんもんね。
今めっちゃ人気もんだもんね。
でも僕らは聞かんもんね、別に。普段
聞かんもんね。
でも、ふとしたことで頑張ってるとかって言われたら、はぁって。
いや、頑張ってるどこか、まあ、超金持ちみたいよ。
うん、嫌よね。なんで与沢翼が超金持ちで、
うん。
てっちゃぎが超金持ちじゃないの？
うん。うんかな。
やっぱ運か。
運だよな、やっぱり。
てっちゃぎは運が悪いやつで。
いや、別に悪くはない。
まあ、
悪くはない、ね。
むちゃくちゃ悪いわけじゃないけど、まあ、どちらかって言ったら、結構、あの、励みとかもあって、いいやつやけど、ね、
金、
億単位で、
億
単位でいいやつじゃないみたいな。
お金面？
いやでもまあ生きてるだけでいいやつっていう面もあるか。
俺ほどのラッキーボーイはいないでしょ、なかなか。
まあ確かにね、僕とかでっちゃぎとかって、ラッキーかアンラッキーかっつったら。
ラッキーで生きてるみたいなもんだからね。
もうラッキーやもんね。
だって飛行機も墜落しないし、車にあんなに事故っても死なないからね。
確かにな。なんか、ついてますよね、僕ら。
うん、ついてるついてる、めちゃめちゃ。
億万長者だけがついてるっていう発想っていう、やめろよって思う。
億万長者も自殺するからね。
そう。
いや、結構、うん。
結構するやん。
うん。
てっちゃん結構するの。
え、なんか自殺する有名人とか聞かない？
いや、聞くけど。
億万長者でしょ。
いや、億万長者はあんまり知らんかなって思って。
いや、だから、海外とか。
海外で。
うん。
まあ、ホリエモンとか自殺せんやろなって。
いや、だからそんなレベルじゃないって。
ほう。
桁外れの億万長者や。
モテラジで話す。話題をまとめてきたんですけど、今回。
あ、ブルコの話はもう終わりだったね。
いや、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、なんかまだあるんやったら、ちょっと教えてもらいたいけど、別にないでしょ。
ない。
てっちゃぎさん、インターネットしてないと取り残された気持ちになるっていう。
古っ。古いなぁ。
インターネットしてないと取り残された気持ちになるんです？
でも忘れたけど、
うん、
あの、100万円 RT のやつとか知らなくて。
あ
えって、なんかめっちゃブームになってるし、ブタオさんもなんかめっちゃブログが書いてるとか。
むっちゃ、むっちゃ怒ってたでしょ？
うん、めっちゃ怒ってたし、
うん、
俺のツイッターの中では
うん、うん、
RT しまくって称賛される派と、
うん、
めっちゃ非難し、称賛する派と、めっちゃ非難する派で分かれして、
はい。
これインターネットっていうか SNS とかちゃんと見てないと話題に取り残されちゃうなと思って。
ゾゾでしょ？
そうそうそう、何にも知らんかったって
。ゾゾ。
何にも？
ゾゾで、あの、なんか100万円配りますみたいな。で、みんなが熱くなってるたりとか。
うん。
なんかどこかバカバカしくなってたりとかするっていうこと自体を。
うん。
てっちゃんは一切触れなかったってことですよね。
知らなかったからね。
うん。ひどくない？
ああ。ひどいよ。
だから僕らの熱くなってる気持ちに対してちゃんは、はって。
うん。
そんなんあったのって言ってたわけだ
から。あの、情弱には何も伝わらんかった。情報弱者には。情報弱者には。
うん。
100万円 RT で当選する権利もないし、そんな RT なんかやめろよって言って、あの、ケンケンとゼガヒカとか争って、
ゼガヒカとか、はい、
RT 稼ぎや、
はい、
ブログでも書いたり、はい、何かで主張して、はい、に注目浴びたりっていう、
はい、
そういうことも何もできず、
うん、
え、って、はぁって、リオの親父みたいに。
あーって。 あの、貴族語がわからないみたいな。
そうそうそうそう。情報弱者や、マジで。そりゃスマートフォンの電池ね。
うん。
俺、朝から充電して、今、何パーかなって見たわけよ。
はい。
89%。
すごい見ないね。
すごい見ないね。
健全よ。
絶対。今回何してるんだろうなって。
何してんだろうね。おちんちんいじるでもしてるのかね。
おちんちんいじりにスマホは必須でしょ。
いや、
エチエチ動画とか見るかもしれんやん、スマートフォンで。
外では見ないやろ。それ異常者やろ、外で。
外で一日おじりもしないでしょ、じゃあ。
じゃあ、なんやろね。
考えてみたら、
はい。
あの、よく一人遊びはしてるんですよ、脳内で。
はい。
あの、隅と隅を、指と指で繋げていって、
はい。
どんどん連鎖させていくって遊びを。
はい。
俺未だにやってるんですよ。超昔ブログで書いたんだけど、
うん。
未だに説明しても誰も分かってくれないって。
うんうんうんうん。
とか、
うん。
風景を見てる。
は
ぁ。歩きながら。
うん、まあ、だから、てっちゃんって本当に、すごいんですね。
わからん、なんかわからないな。
うん。
あとね、脳内自分アタックみたいなことはしてるよ。
何それ。
あの、自分を、視点を、
はい。
これ映画とかドラマとかであるじゃん。視点がこんなやつ飛んでいって、道路がピューって進んでいくみたいなやつ。
え？
だから、自分視点で、バシーって例えば今から、近くのスーパーまでバーって行くみたいな。
ほうほうほうほうほう。
わかるわかる。そうそうそうそうそうそう。あれを、
うん、
あの上下左右とか、でやってる。
あ、あの、てっちゃんがあれか、道を覚えるの得意ってやつか。
そうそうそうそう。あれ、だから今、自分
あらゆる角度から。
あらゆる角度から。例えば真正面からとか。
はぁ、はぁ、
っていうのを常日頃からずっと歩きながらやってる。う
ん、それがコツなんですね。
上から見るのが一番簡単だからね。
ドラクエ目線。
そうそう、ドラクエ目線で道を覚えるのが一番簡単。
ちゃんのキャラが、あの、真ん中にいる状態になってるの。
そうそうそう、真ん中にいる状態で。
で、自分が前に進んだら上に進
む。衛星とは言わんけど。あんな感じで、歩きながら、自分が歩いてる位置っていうのを、こう、把握しながら歩いていったら、スマホ見ないかも。
確かに
。っていうの歩きながらずっとやってる。大阪でもやってたし。夜中でもやってたし。
夜中でも
だって道を覚えると死ぬからね。
なるほどな。じゃあパチンコ屋の中でも。
パチンコ屋の中で視点とかやっても意味なくない？
え、でも、なんか、初めて行ったパチンコ屋で、むちゃくちゃでかいパチンコ屋で一回りして帰ってきたよ。
うん。夜中のね。
あれドラクエ視点じゃないの？
まあ、あれ、台見てたからね。いろんな台があるな、内地は、みたいな。
うん。ポニー愛知、アット、映画と書評さん。沖縄の積み立て式モアイ、旅行目的のモアイが増えてきている。
うん。
お金絡むから問題もありそう。いいモアイも良くないモアイもあるのかな。会社も集まりも一緒だから、一人で何でもやる人は嫌だし、集団で行きたい人はいいこともあるっていう。
うん。
なんかね、モアイの記事が最近あって。
うん。
現代もモアイはあるけど、積み立てが増えてきてるねっていう。
まあ、モアイは積み立てだからね。
なんか、
まあ、やったことないか分かんないんだよな、単純に。
若い人もやってるらしいですね。
いや、もう、やってるやってる。あ、ごめん、緑茶杯を今
つけてる。緑茶杯
そうそう。
いや、てっちゃんがほら、僕に説明してくれた前いて。
うん。
なんか、毎回なんかあの、一人に全額払われるみたいな。
そうそうそうそう。
例えば、5000円のモアイとかって言ったら、
うん、5人でやったら、 午後25、まあ、2万円集まるってことか。
もっと極端な話したら、うん、もっと単純な話したら、僕とてっちゃんのモアイっていうのが存在したとするやん。
うん。
2月は、僕が5000円もらえるんですよ。
うん。
3月はてっちゃんが5000円もらえるんですよ。
もらえる、そうそうそう。
で、4月は僕が5000円もらえるんですよ。
うん、した
結構意味ないやん。
意味ないよ。意味ないけど、
うん、
1ヶ月に1回は必ずこの5000を渡すチャンスがあるやん、お互い。
そうそうそうそう。
だからあったら、まあ、あれだしって、ちょっと一杯飲んでいくとか、まあ、うん、飲む気分じゃなかったら飯でも食おうや、
うんうん、
その5000円でって。
うんうんうん、なんか、今はなんか。
で、最近どうなろうみたいな感じなのがモアイなのよ。
積み立て型のモアイのエクセルのテンプレとか作ってて。
うん。
みんなで旅行に行こうみたいな積み立てしていって。
うん。
それ、まあ、モアイって一つじゃないねんなっていう。
まあな、いろんなモアイが生まれていくんだろうね、時代合わせて。俺は大嫌いだからやらんけど。
まあ言うたら貝ですよね、結局は。
うん、そうそう、会、会、会。
単なる会の会費を、なんかみんなで、その、渡し方とか、持ち回り方っていうのは、いろんなやり方があり得るんやろね。
うん。
とにかくそういう、なんか慣れ合いみたいなやつを作ろうってことなんでしょうね。
そうでしょうな。
会う理由付けというか。
うん。そうそうそう。飲み会。
なるほどな。大型ワンタン日常さん。
名前がいいですね。
てっちゃぎさんの冷蔵庫を青く塗ることを提案した友達は、そんな強キャラだったのかって。まあ。
めっちゃ強いですね。
あったら人ぶっ飛ばすみたいな。
うん。
今日ぐらいだったらしいですよね。やばいよね、そんな人に。好かれて。てっちゃん思ったんだけど、冷蔵庫青にしないって。
うん。
言われたら。うん。てっちゃん昔からそういう人に好かれるタイプではありましたもんね。
ウケるね。
ウケるねって何それ。鳥越那須さん、モテラジ会話を聞きながら、このラジオですよね。頭の中で映像化してカット割りしてる気持ちよさ届けてって。
いいですな。ぜひとも、何か簡単な絵とかに漫画的にしてもらいたいね。
え、漫画か？
うん。
モテラジの漫画か？
うん。
これを原作にして？無理でしょう。漫画とか、ラジオの漫画家ですって。
まあ、ラジオの漫画もあるじゃん。
ある？
ある。
あ、そうなの？
うん。
全然知らなかったけど。あるんや。
うん。
へぇー。大型ワンタン日常さん。モテラジ最新回で、ツイッター読んでもらえたり、名前を褒められたりと、褒められたりしてテンションが上がる。またお便りを書こうと思った。そうか、これが励みかっていう。
いいですね、励みは。本当に励みはいい。
なんちゅうかね、てっちゃんの励みっていう言葉を言い出した瞬間、励みっていうのが生まれ出した気はしますよね。それまで励みっていうのがよくわからなかった。
励まれたことがなかったよね、俺らね。
もう励みって言われたから励みなんやと思って。
うん。
なんか励みをもらったりとか。
うん。
励みになるような、なんか声かけをされたりとか。あったじゃないですか。
はい。
で、こんな風にラジオ聞いてくれても、逆に励みになる人もいるという。
励み返
し。励み返し。
励み合い。褒め合い、励み合い。
うん、うん、うん、うん。
正しいオンラインサロン。
あ
ー。これが有益な。
まあ、なるほどな。びっくりドンキー、ハンバーグ、アンチ税っていうのは？
ああ、前に話したじゃん。
ああ、
豚さんが喫茶店として使えって。
ああ、
俺がビッグドンキーのハンバーガー、俺は微妙って。
うんうんうん、
でもすっげえ流行ってるよなって。本当に外にいつも間違えるぐらい流行ってて。何がそんなにいいんだろうなって思うけど、まあ家族連れだから、家族連れも多いから、まあ子供は黙って大きいハンバーグみたいなところあるだろうから。まあその点便利なのかなって。他のメニューもあるし。
なるほどな。てっちゃんさんがあのハンバーグむちゃくちゃ嫌いっていう、言い出すっていう。
はい、ハンバーグが嫌いなんじゃなくて、びっくりドンキーのハンバーグ。
という現象が嫌いっていうこと。
現象？
てか、びっくりドンキーのハンバーグが特に嫌いなのかなっていうのは。
嫌いっていうか、高い。
はぁ、あ。じゃあいいよ、てっちゃん。
ん？
ビッグドンキー怒るから食べに行こうよって言ったら別にそこまで怒らへんってこと？
いや、やめよっていう。
なんでやねん。
いや、ビッグドンキー怒るんだったら俺にビッグマック3つ買ってって言いたい。
じゃあビッグマック3つ買ってビッグドンキー行こうよって。
いや、じゃあ俺は頼まんからビッグマック3つ食べるから。
いやろ。
いやいやいや、怒ってもらうほどもったいないなって。うん、同じ値段なら他の食べたいなって思うだけ。
なるほど。
好みよ、好み、好み。
じゃあ、次。てっちゃぎが投げは食べて、クリア朝日を飲むわけ。
それ、豚さん書いたんだよね。
でも、これ、てっちゃんがスラックに書いたんですよ。投げは食べて、クリア朝日飲んでるには理由があるみたいな。
え？
俺が投げは食べてる理由がわかるかみたいなこと言ってたよね。
いや、なんかね、投げはね、
うん、
ブログに書こうと思ってるんですけど、はい、まあ、ブログ記事ね、実はもう溜まってるんですよ。アップしてないだけで。
そうなの？
うん。俺、記事の管理で下書きでいっぱいあるんだよ。
じゃあ、アップしいや。
だから、アップするの忘れてるだけ。
で、それに、その投げ輪の秘密があるの？
なんかね、ちょっと、もう先に言いますけど、
うんうん、
お箸で食べてるんですよ、僕。割り箸で。
なんか昔、オタクがカールとかをお箸で食べてたのと似てるね。
うん。
うん。
なんで投げはお箸で食べてるかって言ったら、
うん。
投げはって、
はい。
あれ、お箸でできるように、食べるようにできてるんですよね、見た目が。
いや、嘘でしょ。
いや、ほんとつき。
どうできてんのよ。
お箸に絡むのよ、あの投げ輪が。
箸にこう輪っかが引っかかっていくってこと？
そうそうそうそうそうそうそう。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。
だから、
うん、
手で取るより取りやすい。マジで。
ポテコではできないゲート？
できないな。
いや、ポテコも箸に挟まれるでしょ、あれ。
あのね、ポテコは、完全なる円球なんですよ。
はい、そうですね。
真球になってるんですよ、あれ、円が。
うんうんうん、
だから、箸から滑り落ちちゃうのよ。
つるつるってなりますね。
そうそうそうそう。だけど、
うん、
投げ割っていびつな形してるから。
いびつやね。
でしょ？
うん。
一つとして同じ形がないって言われてる。
ないね。
だからお箸で無造作に無造作でいい。
うん。
狙ってるんじゃなくて、ごそって、うん、で取ったら、
うんうん、
なんか結構取れてんなってな。
結構取れてる。
でバクって、むしゃむしゃむしゃ。まあ別に味はどうってことないけど。
どうってことない？ひどくない？
いや別に、予想以上は超えないなっていう。スナック菓子の味だなって。
投げ輪に対して何もなかったんですけど、
うん。
てっちゃぎがもうギャンギャンギャンギャン言うから、
うん。
投げ輪を意識して買ったりとかするようになったわけですよ。
はい。
で、そういう思ったんですけど、
うん。
投げ輪の塩味みたいなやつありませんね。うま塩味みたいなやつ。
うん。
あれって、フライドポテトの味似てますね。
似てるね。
うん。
まあ、投げ輪半分に割ったらフライドポテトっぽいからね、小さい。
あれ似てるし、あと投げ輪のコンソメ味、むちゃうまいね。
あ、好き？コンソメぜ？
うん、コンソメ味むちゃくちゃうまいと思う。
なるほどな。
あと、ポテコっていう存在を、てっちゃんがギャーギャー言わなければ知らなかったんですよ。
うん。
なんとなくポテコっていうのこのようにいる、あるっていうのは思ってたけど、
うん、
投げ輪の親戚とかとかは思ってなくて、
うん、
で、今回そのポテコ投げ輪戦争みたいなのが始まったせいで、
うん、
ポテコっていうのを強く意識するようになったわけじゃないですか。
武藤さんが始めたんだけど、
ね、いや僕じゃないけどね。の、リスナーさんが始めたんですけど。
あ、そうだ、リスナーさんが。うん、
ポテコ投げ輪戦争って。
うん。
で、乗っただけなんですけど、
うん、
それで、ポテコも改めて、そういえばなんか昔食ったことあるような気がするけど、自分で買うのって初めてやなと思って、ポテコ買ってみたんですよ。
うん。
ポテコってやっぱり美味しくないなと思ってて。
ひどい。
せやけど、
うん。
ポテコ海苔塩味とかやったら、ちょっとうまいですね。
あ、あの、形状によって味で違いが出ると。
そう。ポテコの塩味の、基本味のポテコって、マジ僕の口に合わなくて、
うん。
これって、あらゆる面で投げは以下のお菓子でしかないやんって思ってたんですけど、
うん。コンソメ味は違うと。
いや、海苔塩。
あ、海苔塩味は違うと、ポテコの。
でも、コンソメ味の投げ輪は、普通の投げ輪は上回る味なんで、
うん。
やっぱりポテコをすごい引き離していくんですよ。
そんなに？
うん。うまい。
俺、形状が、お箸で取りにくいから食べない。
ポテコ？
うん。
いや、じゃなくて、投げ輪のコンソメ味、形状は投げ輪じゃないですか。
うん。
普通の、うま塩味よりうまいですよ。
うん、まあ、売ってないからあんまり食べないな。
大黒ドラッグに売ってる。
お箸でね、ムタさんも今度やってみて。お箸で。え、騙されたと思って。
てっちゃん、やばいね。
やばい？
てっちゃんさん。
はい。
竜神の湯のロールやばい。ドアが開くレベル。何これ
。いやいや、本当に。
うん。
最近竜神の湯に行って、
瀬長島温泉。
瀬長島の竜神の湯っていうホテルである温泉があるんですけど、
はい、
そこのサウナが絶品なんですよ。
暑いよね、あれ。
暑いだけど、温度計があって温度見たら85度しかなくて、嘘だろ絶対85度の暑さじゃないからっていうぐらい暑いんですよ。
うんうんうんうん、
で、20ドアだし、
うんうんうんうん、
ドアトゥードアなんですよ、マジで。
ドアっていうか、なんかまあ宇宙空間行くみたいな感じ。
うん。ドアドアなのよね。
はい。
で、ロウリュサービスがあるって、時間ギリギリで受け入れたんですけど、
はい。
ロウリュって言ったらこれ、飛脚で、
はい。
石のところに、
ジュワーって。
オイルをジャーって、はい、アロマ水みたいなの。
はい。
今日はね、バラの香りでね。
はい。
あ、バラか、って言って、ジューってやった瞬間、
はい。
バラのいい匂いがするなって、わーって。もうこの時点でもうめっちゃ暑いわけよ。
うん。
じゃーって暑くなって。
はい。
でもなんか、ドアの方を見たら、うん、内ドアね、20ドアの2つ目のドア。
うん。
なんか、ボッボッって開いてんのよ。
え？
なんでだろうなと思って、
うん。
よくよく注目して、もう一回、じゃーってやったら、
はい。
ドアがガタガタって。
どんだけ飽和しとんねん。
で、うちわでブオンブオンってやるさ、
うん、
もう地獄よ、やけどって、
うんうんうん、
またドアがガタガタって、
うん、
もうどんだけすごいのかっていう龍神の湯のロウリュは、
蒸気充満して、
充満しまくって、はい、追い蒸気したら、
はい、
ドアが開けてちょっと蒸気逃がすぐらいやばい、もうなんつうの、100で埋まってるのに。
うん、
蒸気120はもう危険だかって20分逃げていく感じがする。
ああ。あそこ僕も行ったけどほんまに。ロウリュとか受けならいいけど、普通のサウナがね、湿度高すぎてすごい暑いんよね。
暑いよね。
だらだらだらだら出てきますからね、汗が。
うん。で、水風呂もね、冷たかった。うん、17度ぐらいで。
もうなんかみんな言いますやん。敷地がとかって。
まあ言うよね。
うん、瀬長島 温泉龍神の湯行ってみろって。もう、敷地どころじゃないぞって思う。ああ、まあまあ、敷地の、いや、敷地のあの、薬草サウナはちょっと、あの、やばいレベルやけど。
うん。
まあ、でも、背中島温泉龍神の湯は、もう、一つのやばさがある。
やばいよね。歌さんにぜひともロウリュ受けてほしいわ。
みんな敷地敷地とか出て、敷地のあの、薬草湯の方はあんまり行かないもんね。
あ、そうなの？
メインサウナの方に、が、ああだこうだって、薬草サウナ勢とかってあんまりいないもんね。
なるほど。
熱すぎるんやろね。あの、常連のおじがよ。
うん。
タコみたいに茹で上がって、
うん、
あっつあっつって逃げ出すもんね。
いいね。
あんな。
ほんとね、沖縄来たね、龍神の湯
って。そうそうそうそうそう。あの、ただでさ、あんなクソ熱いのに、
うん、
あそこでロウリュがあるとかっていう噂自体が信じられへんから。
マジで、まあまあ地獄だよ。あの、大阪の神戸の方で、
はい。
ロウリュ受けたけど、
はい。
神戸。全然
神戸サウナ&スパでね。
うん。ジェンジェンだから。本当に。
まあなんか鈴風かな、みたいな。
あれが交通事故だったら、
うん、
神戸サウナ&スパのローリューが交通事故だったら、
うん、
なんだろうな。龍神の湯は。
はい。
あ、まじ、あの、超でっかいブルドーザーに、1回2回引かれるぐらいやばい。
まあなんか、音だけでブルドーザーだってわかる。
わかるようにって。
あの、ゲップが出るのが分かるかのようにみたいな。
そう、コーラを飲んだらって、ケツの穴に面突っ込まれたかのように。だって、龍神の湯の一回受けた後に、
はい、
神戸サウナ&スパのバークってやられるじゃん。
はい。
だったらいけるぜってなったもん。
まあでも、神戸サウナ&スパの、あの、パワーロウリュ的なやつはまだ受けてないからね。
ああ、そうね。最強受けてないから、
ね。そう、20分に1回のやつしか、てっちゃん受けてないからね。
うん、まだわからぬな。
ただ、あそこ、そんなに熱くないよね。
あ、でも、良かったよ。あの、でも、サービスのロウリュより、自分でやるところの方が好きだ。
あの、ジュワーってね。
そうそうそう。
あの、セルフロウリュでしょ、セルフロウリュ。
あそこいいよね。
フィンランドサウナでしょ。
うん。
やっぱりね。
まあ、今まで行った中でナンバーワンだな、俺は。
で、その
て、サウナスパは
そのてっちゃぎに、
うん。
ウェルビーの森のサウナも一回やってもらいたい。
え、タオル使い放題？
当たり前やん。
やっぱりね。
やっぱりねってどういうことよ。
いや、だからタオル使い放題じゃない時点で、
うん、
もうなんかっていうぐらい俺は、
うん、
わがままになってる。サウナに対して。
いや、てっちゃんタオル使い放題に目覚めた。
目覚めた。目覚めたね、あの、え、おごりじゃないのっていうぐらい、
うんうん、
あの、食事代とかね。
はい。
あの、厳しい女の子みたいになってる。え、ありえないんだけど。
最初に、
割り勘みたいな。
最初にあのタオル渡されて、
うん、
あの、帰るまでこれを五章大事に使いなさいみたいな。
そんな3枚のお札じゃないんだから、本当に。
3枚のお札。
200枚のお札ぐらいにしてくれよ。そしたらもうババア相手に一気に150枚ぐらいを巻くわ。そしたらババアもさすがに死ぬだろ、150枚の前で。3枚でやばいからね、溶岩とかなんか大波とか発生させたら。150枚あったら銀河崩壊ぐらい行くでしょ。
エクサ100個みたいな。
そう、バーンって一気に使え、150枚って。これでババアなんとかしろって、妖怪ババアを。
いや、確かにね、あの、関西のサウナとか、
うん。
あと、名古屋のサウナもそうなんですけど、
うん。
まあ、タオル使いたい放題なんですよね。
いいよね、本当にあれは。本当にあれはいい。あの文化はいい。龍神の湯に足りないのはそこだな。
龍神の湯
の湯に足りないのはそこだなと思ったんだけど、
うんうんうんうん、
あの、タオル渡すシステムじゃなくて、
うんうん。
最初にタオル取るシステムになってんのよ、廊下に。
ほう。
なんか大きいタオルと小さいタオル取ってくださいねって言われるな。
ああ、あの入り口で？
入り口っていうか廊下で？
え、じゃあもっと取ってもいいの？
だから俺は小さいタオル3枚ぐらい取ってる。 いいんだって。いや、別になんか、あ、じゃあって、はい。3枚もあれや、まあ、戦える
な。まあ、戦え、1枚でも戦えるぐらいやけど、まあ、3枚あったら、
まあ、3枚の札じゃないけど。
ただ、使いたい放題のところは、うん、そんなやりくりとかっていうの無用やから、ね。
無用、無用、無用。
中間。
全部
肩吹いたから、吸うてよ、みたいな。うん、
そうそうそうそうそう。
次、頭吹いたから、吸うてよ、みたいな。
マジで、そんな使い方ができるからね。本当にね、割り勘なの。え、これで今日私とセックスするつもりみたいな。
いや、でも、すごい使い方してるやついるからね。
うん。いや、いいんだよね。正しい。これ今度サッカーユニフォームオーバーに赤すりしてもらう。
ほんまかいや。
赤すりされたことがないから、経験として。あいつ安かったらどこでもいいんだけど。
てっちゃん大統領を案内したんですけど、
うん。
大統領でてっちゃんに見てもらったんが、サッカーユニフォームオーバーが常にいるんですよ、大統領って。そう。
で、いやらしい目で赤すりって、じっと。
半パンみたいなの履いてね。
そう、なんかちょっといやらしい感じに見えるんだよ。なんでだろうな。なんかおばさんがそういう格好してるから逆にみたいな。そう、
性的な感じがします
よ、ね。そう、なんかちょっと昔のブルーフィルムっつうの。
はい。
なんか昔の昭和のなんかHHビデオを見てるような気分になってしまう。
あれひどいよね。
あれひどいよな。
ずっと
人気だよ。
そう、ずっといるんですよ。あのサッカーユニフォーム、オーバーみたいなのが何種類か。あれ良くないと思う。
もうね。
うん。
行きたい。フラって。神戸、サウナ&スパにも泊まりたいし、うん、大東洋にも泊まりたいし。
うん。
あと久しぶりに都の城温泉も行きたいなと思うようになってきた。関西のさん、豚尾さんにおすすめしたいのよ。
うん。
蒸し風呂を。
はあ、
テレビがなくて、あっちいところ。
蒸し風呂
山の中の温泉。
蒸し風呂とか、どういうスチームサウナ的なやつなの？
なんかそんな感じっぽい。でもなんかね、めっちゃ広い。一番今までで広いサウナって。
蒸し風呂っていうのに？
うん。
で、暑いの？
あっちい。
蒸し風呂やったらなんか湿度が高くて暑そうな気がしますよね。
うん。暑かったよ。
あちあちなの？
で、外は、外にあるから、
うん。
都の城温泉、
うん。うん。
よかったね。とってもよかったね。水とか飲めるって言ってたから。
飲めんの？
なんか飲めるって。なんかペットボトルに組んでいくおうちとかいたから。
ネギヒゲさんがナイトスクープの紹介を聞いていたら、ブルブルと涙を流してしまった。モテラジ聞いてこんなに泣いたの初って。
そこまで？
てっちゃんの解説がもう泣けて泣けてしょうがなかったんじゃない？
いやー、アマゾンプライムで見れるんで、ぜひとも見てください。
見れるの？アマゾンプライムで。
うん、多分。YouTube でも見れる。
YouTube で？
うん。まあ、違法アップロードだろうけど。
違法。
違法。
池田かなさんが、投げはなかったけど、ポテコも、うん、まいなぁ。塩味のポテトが一番うまいって。え、ポテコ、好きぜなんや、池田かなさん。ショックやね。
ひどくない？ショックではなくない？別に。
いや、ポテコってこんだけ、評価低いじゃないですか。
豚さんの中ででしょ？
あ、そうなんや。はぁ。満州キツコ先生の悠々ワンダーランドこと悠々白書がスパ史上にて、来週最終回とのこと。あー、あんだ、2月の、あ、1月の末で最終回やったんですね。今週が頭突きで流血回だったので、ある意味ラストバトル風ではありましたっていう。ああ、なんか3巻で終わりとは言ってましたけどね。
あんな面白い漫画をね。
悠々白書。悠々ワンダーランド。
本人も、なんか名前改名するんでしょ？
そう。だから、満州キツコで売れる苦しみっていう。
本人は、とっても美人なのにね。
なんでこんな名前にしてしまったんやろねっていうやつですよね。
まあいろいろあったんでしょう。
あの、最初はそこまで有名になるとは思ってなくて、
うん、
ペンネームつけてしまって苦しむっていうのは、猿でも描ける漫画教室でもずっと警鐘を鳴らしとって、
うん、
あの、安易なペンネームつけるなって。
まあ、格ゲーマーもそうですよね。
え、あ、あれか、ガチホモくんとかつけてしまうみたいなやつか。
そう。
で、解明っていう。
あの、梅原ってマジで正しかったの、ずっと梅原だし。
だから、梅ちゃん本当に天才やね。
時ども契約解除になったし。
え、で、どういうことだよ。
え、ソニックなんとかから契約解除になったでしょ。
ああ、でもそれは名前のせいじゃないでしょ。
ないけど、時戸って名前は、ってなるやん。
いや、でもまあ別に満州キツコとか、乳首水槽。
満州キツコはやばすぎるけど、
うん、
それ究極にいるけど。
うんうんうん。まあ名前は、あの、リングネーム的な、あの、名前つけるときに、
じゃあ、あの、プロになるんだったら、名字ぐらいがいいぞって。
黒田とかってめっちゃ良かったよねっていう。
良かったね。っていうか、なんでプロ格闘ゲーマーとか、
はい。
そういう、いや、格闘じゃなくても、うん、プロゲーマーってそういうリング、あだ名系なんだろうね。
ああ、だからその話めっちゃしてましたね。
うん。
だから、なんかそういう、あの、文化があって。
そう、文化があったのよ。
でも、昔はそこまでなくて。
うん。
言うたら、初代一つとかダッシュとか、その時代ってあんまりなかったんですよね、逆に言ったら。
そうなんだ。
だって、初代か、あの、一つの優勝者って清藤みたいな人じゃないですか。
なるほど。
で、ダッシュのチャンピオン、立川じゃないですか。
うんうんうん。
だから、ああいう文化に逆に、梅原は、触れてたから、
うん、
じゃあ、名字の梅原がいいんじゃないって思ってたっていう節があって、
うん、
特に奇抜な名前つけてなかったっていうのはそういうことらしいんですよ。
なるほどね。
でも、どこからか、妙な名前つけるみたいなのが出てきたっていう、黒人とか。
なるほど。
でもそれって何がきっかけなのか分かんないんですよね。でもネットとかも絡んでるのかもしれないですよね。
う
ん、ネットのハンドルネームみたいな。だから、それ一番分かりやすいのが、あの、小郷さんじゃないですか。
いやいやになった
もん。そうそうそうそう。あれってなんか、え、リングネームつけないとあかんのみたいな。
うん。じゃあカットリングの名前。
そうそうそうそうそうそうそうそう。それって一人の人がなんか名前が変わるみたいな話ですよね。
うん、
その、情勢に合わせて。
うん。
ああいうの面白いですよね。
面白いね。俺どんな大会でエントリーするときどんなリングネームでやった、出たかな。
いっぱい。てっちゃんは何やったの？
俺はだいたいてっちゃんだったけど。とか、あゆみ？
あゆみって何それ？
え、適当に。
何なんそれ、あゆみって。
同級生の女の子の名前とか。あかねとか。
あかね。
とか、みさきとか。
みさき？
あとはなんかな、宇宙最強生物とか。
はい。
なんか適当にやってた。毎回適当につけてた。
ああ、でもその、毎回変わるぜ、みたいな、あの、あんまり。
もういるからね。
いるよね。うん。なんか特にこだわりなく、みたいな人もいますよね。うん、ああいうのって面白いですよね。名前つけるのって。
なんか特有よね。
え？
いや、だからそういう、なんつうの？ハンド、もう、なんつ、FPS とか RTS とかわかるわけよ。ハンドルネームがそのまま。
はい。
じゃあ、ネットの。だから格ゲーのそういうのってなんか、そういうとこちょっと面白い
から。ああ、だから、格ゲーって、
ネット全くしない人たちもやるからね。
長らく、なんて言うんですかね。そういう、名前ついてログインみたいななかったもんね。
うん。ゲームストのスコアタックに乗せるぐらいから流行ったんじゃない？
うんうんうんうんうん。
その時からデッドさんはデッドだったしね。イン2にもそのスコアタックの黒板とかあって、
はい、
昔、
はい。はい。
ドドンパチとかパカパカパッションとか全部デッドだって。
はい、あと、その、もっと昔になったら、
うん。
3文字みたいなのもあったんですよ。
あー、スコアの。
そう、スコアのあのネームに入れる名前みたいなみんな3文字以内で考えたりするじゃないですか。
うんうんうん。
あれで、その3文字、みたいな人は確かにいた。
いた。
僕、あの、ザップとかよう使ってたもんね。
ザップ？うん。どういう意味？
ZAP って。
ザップ。なんでザップだったの？
ドルアガーの塔で、
うん。
条件満たさずに、なんか上の階で、なんか良くないことしたら、
うん。
言ったらその、条件に外れたことしたら、
うん。
ザップって言って、
うん。
下の階に突き落とされるんですよ。
あ、そういう行動のリングネームっていうか、スコアタックの名前にしたわけね。
でもね、これってね、うん、ザップって使ってるやつって死ぬほど多くて、
うん。
あんまり僕特有の名前ではなくて、
うん。
どっちか言ったら、みんなが名乗りがちな名前やから恥ずかしかったですよね。
なるほど。
だ途中からセックスに変えましたよね。
ひどない？最悪じゃない？
ハイスコア出したらセックスって入れて、
うん、
あの、カプコンのゲームとかやったら、
うん、
あの、キャプとかに変えられるんですよ。
うん、そうそうそう。
CAP とかに。あの、どんなゲームでもハイスコア出したらセックスって入れて、消されるっていうのに快感を覚えるくらい子供で
した、ね。快感覚えたいんだけど、14歳さ。
そう。ハイスコア出したらセックスって入れるっていう。あれ、やばかったね。源平トーマデンが一番ネーム入れるの難しかったですよね。
源平トーマデンってあの、鎖釜とかあるやつ。
あの、あれ、何ですかね、平の過激用ってやつが。
うん。ちょっとなんか検索してみ
よう。頼朝倒しに行くゲーム。あの、カプコンの。横スクロールででかくなったりとか小さくなったりとかするやつ。
ああ。ああ、これね。
うん。弁慶と戦ったりとかするやつ。
一回もやったことはないな。
あの、スト2みたいなキャラクターのモードと、なんかスーパーマリオみたいなモードと交互にやっていくっていう。なかなか。
今出しても全く遜色ない感じのシステム、
ね。そうやね。なんか。
それ、それいいよね。
もうスーパーマリオと一つ交互にやるみたいなんてすごいよね。発想の自由さが。
うん、てか今のアクションゲームってそういうの多いじゃん。たまにシューティングが挟んでたり。
あー、なるほど。なんか、自由ですよね。そのゲームが、うん。で、それはまあいいんですけど、
うん、
それのネームエントリーが漢字とかなんですよね。
漢字？
でも昔の、ほら、あの、レバーとボタンで漢字入力するとかって無理やん。
うん。
まともに打てる人いなかった。源平とまでハイスコア出しても。あの、ちゃんと自分の名前とか打てる人いなかった。
ああ。豚を
って。そう、豚をとかがあれで書ける人とかって。ちゅうか、その文字どうやって選んでるのか分かんなかったしね。なんかキーボードとか出て、それをレバーで選んで打つとかってのは分かんねんけど、
うん、
こうレバー入れたりとかしたら文字がピロピロピロって、だからあのアルファベットと同じように変わるだけなのよ、
うん、
だから今自分のカーソルがどこにあるか全く分からへんっていう何文字あんのかも分からへんし、全部であれあの源平島までのネームエントリー考えたやつって気違いやなと思った。まあそんな感じで後半もまた面白い話が続きますんで。
はい。
はい。関西ラジオ商店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、あすみのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツ、あすみのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。